水嶋優の世田谷ファンタイム。今日も一日お疲れ様でした。こんばんは。6月20日金曜日午後9時になりましたね。もっと世田谷を楽しむ30分、水嶋優の世田谷ファンタイム。パーソナリティ水嶋優です。
アシスタントパーソナリティの鈴木優希です。
3回目ですこの世田谷ファンタイムは世田谷区 FM 世田谷 AT1 プロデュースがタッグを組んでお送りします。さまざまな世田谷区の情報や魅力をお伝えして、もっとあなたに世田谷を楽しんでもらおうというラジオでありますね。今夜なんだけど、
はい、
ゆき、
はい、
まあ、だいたい月に1回かなぐらいの割合で、はい、AT1 プロデュースの声優さんをお招きしてお送りしてるんでありますが、
はい、
今夜は、男性です。
男性です。
うん、何興奮してる
の？
それ興奮してないです。興奮してぐちゃぐちゃになってるじゃん。
僕大好きな方なんでちょっと興奮しちゃいました。
あ、じゃあ、あのヘッドホンがずれないときは好きじゃないゲストってことでいいね。
いやもうそうすると今後ちょっとずらしていかないといけないんで
まあ任せるわはい、どんなお話聞くか楽しみですね。
はい、
あ、じゃあまあいっぱい話伺いましょう。
はい、
水嶋優の世田谷ファンタイム。今夜最初のコーナー、世田谷ボイス特別編。ゲストはこの方です。自己紹介で。
はい、AT1 プロデュースの宇沢翔太郎です。よろしくお願いします。
いらっしゃい。
ついに来ました。
ついに来ました。
じゃないだろ。来ました。いや、でもめちゃめちゃ出演させていただきたかったんですよ。
知ってたこれ。
あの、僕後輩ちゃんたちとかと、あの、うん、現場かぶった後、まあ、よくご飯とか行った時に、うん、その時に善陽寺くんとかと、前パーソナリティの時に、今そう世田谷さんのラジオをやらせていただいててみたいな話を、あ、そうなんだっつって、呼んでよ呼んでよってずっと、
あ、そうだった。それ嬉しいね。
いろんなところでちょっとつながってて、はい、う
ん、
今日は
宇沢君はなんて呼ばれてんの？
僕は結構いろんな呼ばれ方して、宇沢くん、宇沢、まあそうです、翔くん、翔ちゃん、いろんなファンの方から翔くん翔ちゃんが多いんですが、うんうん、駒田パイセンとかからはうーちゃんって言われたりして、それが一番なんか
うーちゃん、
自分の中では距離近いのが一番うーちゃんなので。
ニュアンスはうーちゃんじゃなくてうーちゃん
そうですね、駒田先輩からすると、うーちゃん、うーちゃん、
それは福山さんじゃない
でも小学校の頃のあだ名、そうですね、ニックネームうーちゃんでしたね。
あ、じゃあうーちゃんでいきましょう。はい、ゆうきはうーちゃんと会ったことあるの？
うーちゃんとあります。
あれ生意気だな。
よかった。いや、うーちゃんでいいよ。うーちゃんでいいよ。
知らないぞ。
よかった。今忘れてないとか言われたらどうしようかと思いました、
ね。いや、そうだけど、いきなりうーちゃんとはって言われて、俺がドキッとして。
後で謝ります。
いや、全然よ。
はい、まあいい
よ。全然よ。
あったの？あ、会ったことあるの？
そうです。僕実は初めてのアニメの現場が、うん、うーちゃんと一緒で。
うわお。初めて会ったんだよね。
初めて会いました。
なんだと作品は。
トミカヒーローズ。
おお。
ジョブレイバー。
よく名前を言ってくれた。
はい、僕もやって
そうですよ、ね、
あれもしかしたら僕もやってる、はあ、でというより、ボスで、水嶋さんボスです。
そうだよね。
僕そのボスを倒しに行く主人公をやらせていただいてます
合わなかったんで、ちょうど収録がみんなバラバラで、
はい、
まあ、忙しさとかね、まあ、いろいろな事情があって会ってないから、
コロナ中だったので
誰と戦ってたか
実は僕はそうなんです、ずっと水嶋さんと戦わせていただきました。
ちなみにゆうさんで、
はい、あ、分かりました、はい、ゆうさんとお呼びさせていただきます
。あ、そうなんだ、はい、うっちゃんはそもそもなんで声優になろうと思ったの？
僕は子役を経験させていただいてたんですけども、
どちらで？
劇団日本児童という、
おー、はい、はい、はい、老舗ですね。
でして、その時にドラマ、舞台、
うん、
CM だったり、うん、でも声のお仕事など本当マルチにやらせていただいてたので、その中で自分が声の仕事が一番楽しかったし難しかったし、僕はこの仕事をやっていきたいなと、子供の頃に、
いくつの頃、
6歳から始めて約10年間だったんですけど、
その、はい、声をやろうって
決めたのは、でも5、6年生ぐらいですね。声変わりをしてしまって、
その時に、早いね、
はい、ちょっと早いね、5年生で声が出なくなってしまって、うん、その後にお仕事が一切なくなってしまって、
うんうん、
で6年生中1ってなった時に、自分の声でできるお仕事に出会った時に、僕はこの声でやっていくんやっていう決意をして、その時にそうですね、甥っ子が、うん、たまたま もう僕があの出演させていただいたキャラクターの、まあ、あのテレビのおやつの番組見てて、うんうん、でそれでなんかすごい楽しそうに見てて、うん、で僕が演じてるって知らないんですよ。
それをもう声その時やってたんですか、はい、
やってまして
日本自動で、
はい、
あそう、
その時にあの甥っ子が楽しそうに見てる姿を見て、うんうん、なんかわっこれ本当に夢のある仕事だなというか、そういう風にそこで決意したのかもしれないですね。なんで中学1年生とか、
あそう、はい、じゃあおいっ子はその時だらけてたら多分なってない
、ね、そうよかったね、おいっ子のおかげなのかもしれませんね。そうだよね、
はい、真剣に見てくれ楽しんでてくれたおかげかもしれない ね。でそこからどうしたの。
そこから、もう本当にバイト尽くしでしたね。高校は
どんなバイトやった。
こうあでもほとんど日本食の厨房にいまして、板前さんのバイトですね。
作れるの？
あなので、はい、あの実は調理師免許を、
持ってんの？
はい、料理長に取りに行けって言って、でその時に当時やっぱ AT1 プロデュース、高校卒業して大学に行かずにそのバイトに、フリーターというか明け暮れて養成所のお金を貯めたり、こう、
は
い、一人暮らしの資金を貯めたりってことで、はい、もう本当四六時中働いて、そうです
ね。よく頑張ったな。
いやもう寝る間も惜しんで、とにかくもう夢を追うっていう時間でしたね、その当時は。
スポーツは何やってたの。
スポーツは中学は、サッカーと駅伝、
うん、駅伝、
駅伝でボーリングをやっておりまして、
はい、なんでその年齢でボーリングやったの。
ボーリングに出会ったのは友達と小学校の卒業祝いとかでみんなでボーリングに行ったんですけど、その時のなんかすごい楽しかったんですよ。自分が下手くそすぎて、なんかなんで俺こんなに一番下手くそなんだろうガーターしか出なくて、うん、でその時になんか悔しいみたいな風に思って、ちょっと自分でボーリング場が近かったので通って、そこからマイボールを買って、うん、そこから本格的にプロボーラーを目指すという、
はい、プロボーラーを目指して声優になったのは、はい、井上和彦以来だね。
和彦さんもそうなんですか。
そう、和彦もそうで、あいつマジでプロボーラー
なんだ。そうなんですね。
そうそうそうそう、
ぜひ一緒に投げてみたい。
でもそのおかげで声優の道がなんかこうま、ね、っすぐ行こうと思うわけだよ ね、
そうですね。いろんなところででも全部経験にはなってるので、
うん、
はい、そのね、スポーツもやっぱり声優業界にはやっぱな必要というか、う諦めない心だったりとか、そういうなんか、ね、うん、熱意というか、
うん、
スポーツやっててよかったなってすごく思う瞬間あります。
今声優やってて何が一番楽しい。
今あでも生のお芝居は本当最近朗読劇に出演させていただいたんですけども、うんうんうん、それこそ畑野渡さんと、うん、はい、ご一緒させていただきまして、うん、その時にやっぱりなんか毎回毎回同じお芝居じゃないというか、うん、一回一回変わるというか、うん、家計のテンポというか、うん、そういうのをなんか自分がどうしようこうしようとかを考えずにその場で出たものに対してのアンサーが、うんうんうん、あなんか自分もその世界に入れてるんだなって感じた瞬間がすごく気持ちいいというか楽しいというか、うん、分かる。
でその、まあ、真逆といっちゃなんだけど、はい、アニメとか洋画の吹き替えって、うん、あれが制約ではなくて、うん、口パクとかね、うん、
はい、
あれがヒントなんだよね、うん、でもそれがなんかこう合わせなきゃいけないとか思っちゃうから、はい、なんか難しいんでしょなんて思わないけど、実はヒントになってすごいやりやすいんだよ、ゆうき。
そうなんですよ。自由な
もうなんか制約じゃないですけどそっち側にやっぱ感じちゃうことが多かったんで。
大丈夫大丈夫。
本当ですか。
うん、だって朗読の方が難しいよな。だから何にも制約ない。
生のお芝居なんでね、だ一番難しいんじゃないかなと、うん、思います。
自分で全部ほら裏付けとか肉付けしなくちゃいけないじゃない、
うん、
だからそっちの方が大変だと思うよ。
僕も結構最近作り込んでいかなくなったりしました。前まではいっぱい台本読んで、それこそまあ作品によるとかではないんですけども、いっぱいその時間を割いてたんですけども、そうなんかやっぱり現場で生まれたものが全てだなっていう思考にだんだんなってき
た。相手にもよるしね、はい、ただ今ほら形式として別撮りだったりするじゃん。
そうですね。
そこら辺がな微妙なとこではあるんだけども、ね、さあじゃあ結城のいいとこ見せてもらおうか。
お
えい
あ
お
あじゃないわ。
お
頑張ってください。
このコーナーに行きたいと思います、
はい、
題してどっちの世田谷フューチャリング宇沢翔太郎、
スタッフの方のお力をお借りしまして、はい、今あ勇気がなんとなく響いた感じが、
ね、ありがとうございます。
心に響いたんじゃなくてただエコーで響いただけだろ
う。すいません、お世話になってます。
はい、じゃあ行きましょう、
はいはい、こちらはですね簡単に言うと2択の質問コーナーです、
はい、
世田谷ファンタイムでは今までいろいろな世田谷のスポットや情報をお伝えしてますが、うん、その中から2択の質問をご用意いたしましたので、宇沢さんにはうーちゃんには、
うん、
どっちの世田谷がお好みか直感でお答えください、
うん、はい、お願いします、
はい、それではどっちの世田谷フューチャリング宇沢翔太郎スタート。第1問、リラックスするなら、
うん、
A トドロキ渓谷でマイナスイオンを浴びる、うん、B 鬼怒田公園の芝生でゴロゴロ。
これは A ですね。
A、 はい、
A でトドロキ、
はい、どんどんいきます。第2問いきますね、すいません、はい、友達と遊ぶなら A 1000種類のボードゲームがある都内最大級のボードゲームカフェリントポルク、うん、B 世田谷公園のミニ SL で童心に帰る、
うん、A でお願いします。
A で、はい、はい。第3問、古いお屋敷に行くなら、うん、A 世田谷区で一番古い洋館旧尾崎テオドラ邸で優雅な気持ちになる、うん、B 岡本民家園の、かやぶき屋根の屋敷で江戸時代の農家の暮らしを体感する、
うん、B でお願いします。
B で、はい。第4問、猫ちゃんスポットに行くなら、
猫ちゃんスポット、
はい、A やっぱりここは外せない招き猫発祥の地豪徳寺、うん、B どこかに猫が登場する本だけを扱う、うん、猫本専門店キャッツミャウブックス。
うわー、 B だな。
B、
B、いいですね、は
い、いきます。第5問、美術館に行くなら、はい、A 緑豊かな鬼怒田公園の一角にある世田谷美術館、
はい、
B夏と秋に紫式部にゆかりの国宝を鑑賞できる五島美術館。
ああ、どちらも A でお願いします。
A で、はい。第6問、体験するなら A リサイクルに関するワークショップが開催されているリサイクル千歳台、うん、B 今若者に流行りの編み物をやってみよう最近さんの糸と針、
うん、B で、
B で、
B、
はい、はい。ラスト第7問、カレーを食べるなら
A、
お
A 下北沢でカレー屋巡り。
あ、 A で
本当ですか。
聞いて聞いて、
じゃあちょっと聞いて。 B 神尾慎一郎さんのいとこが経営するカレー店、駒沢大学の
A って言ったよな、うちゃん。
B で、 B で、 B で、 B で、
B で、
B で、 B で、 最後まで帰ったらダメだね、
終了で。
コメオさん、
そう、いや、毎回あのゲストをお迎えすると、
はい、
ゲストに関するの
を聞かせていただいて、
こうやって出すんだけども、はい、カレー屋さんは必ず神尾さんの名前が出てくるんで、
いやびっくりです。僕も行ったことないので、ちょっとね、これを、はい、初めて知りまして、
うん、こんなに偉そうに言ってるけど、全然行ったことないんだよ、これ、勇気。
一緒に行きましょう。
そう、もう行こうぜ、行こうぜ。
全部行く？
行こうぜ、行こうぜ。
全部、まあ、一部。
一部
どういうことよ。
どこから、なんでそんな汗かいてんの。
カレー食った。
カレー食います。
カレー食ってないです
。カレー食ってない。すごい汗だよね。
暑くて。
なんで。
いや、もうゆうさんがあの目の前ですごい圧をかけてくるので。
宇沢さんが好きすぎてでしょ。
そうです。
宇沢さんが好きすぎて。
そうだよね。
なんかオープニングの時に好きな人がとかで告られてるかと思います。
断ってもいいよ。
あ、ちょっとごめんね。
ちょっとね。で、振り返って。
みんなのものだから
っつって。はい。では。やっぱ編み物
だよ ね、
ですね。
そうだね、はい、編み物いっちゃった。 なんで
これは、あの、僕祖母が、おばあちゃんがですね、
はいはいはい、
おばあちゃんが、まあ、手芸の先生というか。
あ、そう、は
い、それを、まあ、なのでお家でなんて言うんでしょう、いろんなものを作ってるんですよね。なんか雑巾から、例えばなんか猫ちゃんの何かを作るとか、なんかタオル掛けを作るとか、そういうのをすごく趣味でやっていて、でその影響でちょっと、あの、手芸とかもおばあちゃん見ててなんか育ってきたので。
あ、そうですか。
なのですごいそういうの好きです。
いや、今また流行りだしてんだってね、は
い、あ、多いですね、
こういう、あの、編み物やる人たちが増えてるらしいですね、
うんうんうん、そうですね、
のが世田谷にあるんですよ。
おー、なんでちょっとね、行ったことないので
気にな
りますね。
あと、
うん、
僕、宇沢さん、あの、うん、犬派って聞いてたんですけど。
そうだね、
猫ちゃんスポットに行くなら、
猫ちゃん、
それは問題の人だからね。質問が
って思ったんですよ。
豪徳寺、そうなんだって知らなかったですし、豪徳寺行ったことあるんですけども。
あ、そうですか。そうなのよ、あの、もともと招き猫のね
発祥の。
そうだから行ったことな、あの、絵はね、豪徳寺行ったことあったので、うん、相手の B かなっていう感じでした、ね、
本当に犬派なの。
はい、いや、でもどっちも飼ってるし、今でも実家に行けばワンちゃんも猫ちゃんも、はい、います。もうなんかいっぱいいましたね。カメいたり、フェレットいたり、インコいたり、
う
ん、なんか本当にいろいろ、もうペット大好きというか。
ご自宅何坪？
わ、え、何坪？いや、普通の。
そんなにかあったらね。
普通の一戸建てなんですけど、全然でもそれでもやっぱね、なんか各部屋にケージがあって、うん、こうね、まあ、喧嘩しないように、
うん、
あの、ワンちゃんいて猫ちゃんいてみたいな。
へ、
はい、そんな中で育ちました。
そうなの、それでも幸せだね。
いや、幸せです。なので、
じゃあ割とうちゃんは世田谷区と縁があるってこと
だな。はい、なのでも世田谷大好きです。
じゃあ最後まで言ってもらおうか。おいしい世田谷。 さあいただきましょう、美味しいもの。
いや
今夜は何、
はい、
めちゃめちゃ今夜ご紹介するのはですね、
いい、
佐藤製菓店うまいもやのフレンチフライ。
もう一回言って、うん、何屋さん。
佐藤製菓店のうまいもやという店名です。
うまいもやという店名、お店の名前。
そ う, です、ね、うまいもが漢字なんですね、はい、
そうです
ね、嫌なひらがなで、
あ、そうです。で商品がフレンチフライ、
お芋屋さんってことですか。
これですね、三軒茶屋にあるんですけど、うん、佐藤製菓店という、うん、製菓店の中の一角で販売されてる、うん、八百屋さんの中の一角で、
うんうんうん、八百屋さん、
はい、
の一角、
そうです。
でこんなスイーツみたいなの売ってんの。
そうです。
すごいっすね。
へー、いいね。
味がいろいろと違うと、はい、
そうです。味4種類あります、うん、塩味と青のり味、チリ味、ハーブソルト味。
チリ味いいね。辛いの大好き
だ。辛いの好きなん
だ。辛いの大好きです。
注文して裏で揚げたてを、その場で注文してから揚げてくれるので、揚げたてを。
え、よく見たの。
行ってきました。
あ、そうなんだ。あ、すごい、やっぱ素晴らしい番組ですよ。でもこんな、
でも短いですけどね。
なんでですか。なんで
なんで
よくわかんないけど、なんか言ってみた。ごめん。
めちゃめちゃいじってくれる。
はい、偉い偉い。
最高の先輩だよ。
行ってきて、イートインも、ちょっとしたイートインもあるので、
うん、イートインは、なんか長い机とか、
う
ん、
あ、もうちょっとした、もう 2,3 人がちょっと座れるくらいの、うん、まあ机と椅子があって、う
ん、
おーお
ー、そこで揚げたてを出してくれるんだ。
出してもらいます。
ちなみに今夜うーちゃんに食べていただくのは、ね、スタッフがご用意したものですが、うん、どれいく、は
い、いや僕チリいいっすか。
いいっすよ。
いいっすか。いただきます。
辛も好き。
辛も大好き。そんな辛くないさすがよ。そ
んな辛く、また口入れたら本当にわかんない。わかんない。どう。ええ何何え何
これ、ね、やばいっす。
なんで
これちょっと食べてもらいたい。
え、ちょっとリポート
してちょうどいい辛さですね。
ちょうどいい。
ちょうどいい辛さっていうのは個人差あるからな。
僕多分めちゃめちゃ辛いのいける人なんで、うんうんうんうん、全然いけるんですけど、結構
変わりだして、
うん、美味しい。ちょうどいいっすね。いや、なかなかない。チリ味のポテトなかなかないよ。
うん、いいよ。
ハーブソルトもいいね。
他のも食べてみて。よかったら。もう全然いいっすよ、全然。
じゃあちょっと青のりいただきます。
うん。
そう
か。まあ青のりはなんとなく想像つくよね。うん、でも、うん、逆にお芋の味が、これ要するにポテトスティックの太いやつって思えばいいのかな、
うん、そうですね。
結構太めのやつで、
うん、その弾力というか結構、うん、そうですね、太いのでもう思いっきりがっつり食えますねこれね、
うん、残ったらうちにあげる。
え、マジですか。
持って帰って一緒に、うわ、今夜夜遅くなりますけど、
あ、ざす、
飲みながら食べてください。
ありがとうございます。
もう一回ちょっとお店紹介しましょうか。はい、お店うーちゃんのお気に入りになっちゃったよ。
三軒茶屋駅から徒歩6分、
うん、三軒茶屋ね。
そうです、
うん、
佐藤製菓店の八百屋さんの一角ですね、うん、うまいもやのフレンチフライ、
美味しくいただきました。
以上、美味しい世田谷でした。さて、このセタワン6月のメッセージテーマなんですが、あ、まあ、6月といえばやっぱ雨がね、はい、どうしても多いんですが、
う
ん
う
ん、
そうですね、
あなた傘、折りたたみ傘ですか、それとも長傘ですか、ということで皆さんからメッセージいただいたんでありますが、はい、うーちゃんどっち。
長傘派です
ね。だよね、
長傘派ですね。そしてスタジオに置いて帰ります。
そう
気づいたらないです。
だいたいビニール傘でしょ。
なんで全然なくなっちゃってもいいように。
まあよくはないけどね。
そうですね、あ、忘れちゃったっ て、ね、わざとじゃない。
そうそうそう、
寄付してるというか。
いや、でもあれ置かれた方も迷惑だと思う
んだ。いや、すいませんでした。
結構ほらスタジオでさ、はい、もうシューンとなってる傘あるじゃん。
ありますね。
ちょっと黒くなって。
そうですね、
だからあれ申し訳ないなと思うけど、そう、忘れようとしては忘れてないもんな。
そうですね。
君はだって折りたたみ派でしょ。
え、違います、僕長傘って言ってました。
そっちか。あ、どっちなんだ。
あれ、そうだったっけ。あれ、僕折りたたみって言った、
うん、ですよ、ね、
じゃあ折りたたみですよ。
今日はあれ、やっぱり敵だったんですね。
そうです
ね、おかしいなって思った
ら。黒い目、
折りたたみ決まってんじゃん。折りたたみは忘れないもん。スタジオには忘れないもん。
一発しちゃいます。
あなたからのメッセージお待ちしています。
いいね、
はい、メッセージの宛先はメールアドレス834@fmsetagaya.com 834@fmsetagaya.com です。 FM 世田谷ホームページのお問い合わせフォームからでも OK です。また X でもどんどんつぶやいてください、うん、ハッシュタグはひらがなでセタファンです。メッセージテーマのほか応援メッセージ、僕たちへの質問、番組の感想、何でも OK です。
お待ちしております。
さあ最後はこのコーナー、
勇気のゆうゆうサーチ。 このコーナーはですね、僕鈴木由紀がゆうさんが気になりそうな事柄、ワード、イベントなど、
今日うーちゃんもだよ、
面白そうな何かについて、
そうですね、僕でじゃないよ、
まず宇沢さんにも、うーちゃんにも、とにかく面白そうな何かについてインターネットでサーチして、制限時間30秒、
絶対面白いんだな、
も
まあちょっと面白いかもしれない、
ちょっと面白いですか、
わかりやすく解説していきたいと思います。
お願いします。
ちょっと目指そう。
今日のテーマはですね、グリークヨーグルトです。
グリークヨーグルト、何
知ってます？
なんじゃそりゃ、聞いたことないよ。
ヨーグルトは好きだよ、
うん、何グリークってどういうこと？
行きましょうか、
はい、行きましょう、
よーいスタート、
グリークヨーグルトとはギリシャ発祥の伝統的なヨーグルトでして、別名ギリシャヨーグルトとも言われてます、
うん、そう言えばいいじゃん、
そちょっとカッコつけてみました、はい、一般的なヨーグルトに比べて水分量が少なくて、クリームチーズのような、うん、あの滑らかで
とろっとした感じ
で
ね、
そうです、高タンパク質なのが特徴です。まあ、最近韓国で人気が出て、うん、ダイエットや美容目的で若い女性を中心に日本でも流行しているようで、うん、あの渋谷や目黒にグリークヨーグルトを提供するカフェができたりとか、
ギリシャヨーグルトでしょ、
そうです、でもグリークヨーグルト専門店ができたりしてるんでぜひ行ってみてください、はい、
グリークヨーグルトだからね、
そうです、なんでグリークっていうの、
グリークっていうらしいですよ、
うーんらしいですよって、だからギリシャヨーグルトでしょ、
そうです、まあ、ギリシャヨーグルトを別名、まあ、グリークヨーグルトって言って最近また流行りだしてるみたいです
。あ、そういうこと、ちょっと呼び方変えてまたブームが来たってこと、
それ目的かは分かんないですけど、
うん、だって僕らずいぶん前に流行ったよね、ギリシャヨーグルトってね、
うん、ちょっと今 AI による概要、グリークヨーグルトのグリークは英語でギリシャ語、ギリシャのギリシャ人を指すグリークという意味です。つまりギリシャで古くから食べられている水切り製法で作られた濃厚なヨーグルトを指します。
うーちゃん、来週からこのコーナーやる？
あ、いや任せてください、
ちょっと
短い付き合いだったな、
ちょっと待ってくださ
いだって今本当にすぐ調べてこんだけ出てくんだよ
そうです
っていうね、今はね、でもチャット GPT がね本当に便利、何でも教えてくれる時代ですから ね、
ま
あ、ね、はい、もうすごいですよ。で
結局何が言いたかったの？
流行ってるので、
うん、
食べてみてください。
いいね。ちょ、もうそこはもう頭が。
もうラジオ聞いてた世代？
聞きます、聞きます、聞きます。
たまにゲストで行ってするの？
ああ、ゲストでは、はい、たまに。
あ、自分でやってんの？
はい、そうです。あの前回のゲストの榊原裕樹くんと、うん、はい、ラジオやらせていただきまして。
賑やかそうだな、また。
いや、もうそうですね。なんでも、まあでもゆるっとふわっとです。なので全然ゆるくトークしながら、ではね、やっぱ生の声で伝えられるっていうのは、そのまあある種本当に何だろう、感情が伝わるというか、
そうだね、
分かりやすく、なのでこういうテンション感でこういう気持ちで伝えたいなっていうのがやっぱり伝わるので、僕はラジオというその媒体は本当にすごくあの好きというか、癒されますね、自分の活力にもなりますし、
コミュニケーションとしてはやっぱりメールより電話の方がつながるし、
そうですね、
伝わるし、
LINE が一番難しい
、うん、でも電話よりやっぱり会ってね、
はい、
目を見てちゃんと同じ空間で同じ空気吸って話すのが一番伝わったりするんだよ、ゆうき、
はい、
はい、
会いに行きます。
誰に？
またみんなに。
誰に？
でも、
あ、今日で卒業なのかい？
やっちゃいます。
今日で卒業みたいなムード出すじゃん。急に、急に、
はい、
一緒にな、寿司食いにいたもんな。一緒に回転寿司いたもんな。
卒業だな、三回目で卒業初めてじゃないかな。
どっちこんなことあるんですか。
いやでも頑張ってるよ、すごいよ。すごいことだよ。
言えないです
。ユンさん、
いやいやいや、その鮮度ずっと持ち続けてほしいな。
悔しさをね、悔しさをね、持ち続けようぜ。
ね、
はい。
またあの近いうちに、はい、じゃあ今度全ちゃんと一緒にでも、
もうぜひ、あ、嬉しいです。
来てくださいな。
はい、よろしくお願いします。
ね、ありがとうございました。
ありがとうございました。楽しかったです。
早いね。お相手は僕水島優と
鈴木優希と
宇沢翔太郎でした。
水島優の世田谷ファンタイム、また来週の金曜日午後9時にお耳にかかりましょうね。1週間お元気で。